街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
ゆうゆう大将、まだやってる？
ああ、かっこいらっしゃい。どうぞどうぞ。
いや、どうも。
ああ、開いてます。
ねえ、もう、いや、大将が羨ましくてね。
うん、どういうこと
ですか？いいな。
あら、けど、さっきね、この先日のお話だと、まあね、真言宗ということで、
ああ、そうです
か。多分、お遍路さんとかも押されたりとか。
いや、高野山には行ったことはもちろんあるんですよ。
はい、
はい。ちゃんとね、そうそう、奥の院の方まで行って、ちゃんとこうね、そこは、まあ、我々、真言宗にとってみれば聖地ですので、
そうでしょうね。
そうそう、お大師様がね、今でも生きていらっしゃるんですよ。ね、でちゃんと食事を届けるんですよね、ちゃんと
らしいですね。なんか日に2回ぐらいですか、なんかね、お坊さんたちが持っていって、
そうなんです、ね、そうなんですよ。で、だからね、我々真言宗徒にしてみればまさに高野山は聖地でね、で私も、はい、あの拝観といいますか、一回こうお参りをさせていただいたことはありますけれどもね、帰りに食ったごま豆腐のうまいことと言ったらないね。本当に美味しかった。
そうね。そうね。あそこはそうですよね。
ごま豆腐有名。いやいや、まあ、それはそうなんですけどね。まあまあまあ。まあ、しかし何ですか。本当にもうね、そういうローカルの、まあ、お店を愛して、こういうのを愛する我々ですけども、今、なんか聞くところによるとね、なんかちょっとしたこう町中華ブームっていうことで、なんかこう、その町の中華屋さんの、なんかこう、ブームが今あるらしいですね、なんかこう。
らしいですね。なんか少し前から町中華ちょっと流行ってるっていうのを聞いてましたけど。
そうそうそう。まあなんかね、こう、それこそ町中華をテーマにしたテレビ番組なんかもね、何本かレギュラーがあるみたいですし、なんか本当に、まあ私もね、こういう人間ですから、愛してやまない町中華何軒か持ってるわけですけれどもね。
はい、はい。
もう、で、そういうところ行って、こう、まあね、ラーメン頼むと、こう、出てくるわけですよ。ね。まあ、ラーメンってなると、まあ、大体割り箸はね、こう、いっぱい刺さってるわけですよ。テーブルにもあるわけですね。そうそうそう。あと、まあ何ですか、まあ中華っていうと、そこにあるのは、まあまあ、胡椒ですかね。胡椒はまあ、まあやっぱりね、私としてはやっぱのギャバンのでっかい缶を置いててほしいなっていう願望があるわけですね。
そうですか。テーブル故障ではなくてそっち。
SB のテーブル故障はね、まあ悪くないんです。悪くはないけどね、あれは家庭の故障ってイメージがあるんで、できればギャバンの業務用のでっかいやつをそのまま置いててほしいっていうね。
なるほど、そうそうそう、なるほど。
まあ、あとは町中華とはいえやっぱまあ、酢はありますよね。そう。
そうですね。
そして、ベタベタになったラー油っていうね。
そうですね、ありますね。そうそうそう、
ベタベタしてなきゃダメなんですよ、ラー油は。
わからない。
綺麗だったら困るんだよ。
で、それがちょっとだけベタつくテーブルの上に置いてあるって感じ、ね。
そうそうそう。あんまりベタついても困るんですけど、綺麗すぎてもちょっとダメなんで、ここはね、非常に加減が難しいんですが。
難しいところですけどね。
そうそうそうそう。めんどくさいところなんですけど、ちょっと、まあ、ちゃんとね、お掃除はしてるけど、若干くたびれ風味のテーブルに、それもなきゃいけないかなと。ね、まあそういう感じですかね。
はいはい。
まあ、あとは何ですか、まああと爪楊枝を入れてるやつがね、ちょっとあったりとか、ね。
あとは、そうですね。まあ、店によってはあれですか、こう、ニンニクを置いてたりとか。
ああ、そうですね。そういうところもありますよね。おろしニンニクとかね、あとお醤油とかね。そうそうそう。
ね、
まあそんな感じじゃないですか。で、
うんうん、
まあ、だから、私が行くお店でラーメン頼むと、こう、レンゲはね、やっぱこう、もともと入ってくるわけですよ。
はいはい、
こう、
はいはいはい、
ね、ラーメンの中にも半分突っ込んだような感じで、
レ
ンゲが入ってくる。ね。で、あのね、このレンゲってやつが癖物でしてね。レンゲはさ、日本人の中で、あのレンゲをラーメンの中に水没させたことがない人はいないんじゃないかと私は思ってるわけですよ。レンゲラーメン水没問題っていう、まあ非常にこう根の深い問題があるわけですよ。
なるほど。
ね。 ちなみに、大将はありますか、レンゲを水没させたことはありますか。
あります、それは。当然ありますね。ただ、私はね、あれはね、いわゆる洗礼とか通過儀礼的なことだと思ってます。
イニシエーション的な、誰もが通る道みたいなね。
そうそうそう。啓示というか、なんて言うんだろう。いわゆるこう、まあ、中華料理屋に初めて行くというか、まあ、行くっていうことの、うんうん、その中のもう中で経験する、すべきことというか。
まあ、
う
ん、それは一つの説としてあるんですよね。やっぱりこう、はい、あれを経験してこその、まあ、うん、町中華であろうということなわけですよね。うん、そうそうそうそう。うんうん、で、まあ、いろいろでもね、まあ、レンゲに言いたいことはいろいろあるんですよ。そもそも、あれは、ラーメン食ってる間、どこに置いとくのが正解なんですか。どこに置いとくのが正解なの。
あれな
ね。まあ、なんだ、上品なお店に行けば、ちゃんとレンゲ受けある店はあるよね。ちゃんとこう、レンゲを受けるなんかこう、さ、ちょうどレンゲの形にこう、くぼみができているものを置いてる店はあるが、それは大体上等な中華料理屋だ。ね。
いや、そうだ、そうだ。
町中華にはレンゲ置きはない。ね。
ない。
大体ラーメン食べればラーメンにもうさ、乱雑に突っ込んである状態からスタートする。ね。あれの正式な置き場所はどこだっていうね。あれはね、ラーメン鉢に引っ掛けとくのがやっぱり正式なんですかね、あれはね。
ただ、うん、引っ掛けとくのは、着丼するまでだと思うわけ、やっぱし。
ああ、なるほど。はいはい。
うん、やっぱし、着丼してからは、やっぱしこちらに委ねられるわけじゃないか、やっぱそれは。
例言、まあそうです。それまでは、着丼する前は、うん、まあまあ、言ってみれば、親父の所有物なわけで、レンゲは。
そうそうそう。
だけど、着丼した瞬間、そのレンゲの管理権がこっちに移動するわけでしょ、
うん、うん。そうなんです。
我々の管理下に置かれたこのレンゲは、どうすべきものなんでしょう、
うん、それはもう非常に難しい問題だよね、本当に、ね。
あのね、これ、すごく実は奥が深い問題で、来た瞬間は、なんで、うん、いいかって言ったら、麺がちゃんとあって、引っかかってくれんのよ。
そう。
だから、レンゲは水没しない。うん、ところが、うんうん、ラーメンを食べ進めるうちに、どんどんこう、なんていうの、固形物が減ってって、どんどん液体に近づいていくわけよ。うん、こう、ラーメンのね、バチの中が。そうすると、うん、引っかかるものがないから、どんどん難易度が上がっていくわけ。で、そこでみんな ね、だから、油断して水没させちゃうわけ。最初、麺に引っかかってるからみんな安心してんのよ。あ、レンゲ大丈夫だなと思って。うんうん、そうそうそう。うんうん、で、思うんだけど、食べ進めるうちにスープだけになってくから、どっかのタイミングでズルン、あみたいなことが起こりうるのがこのレンゲトラップ。うん、かつですよ。あのね、もう一つあって、コンビニとかでこう、麻婆丼とか頼むとついてくるじゃん。プラスチックの軽いやつ。
ね、
うん。だけど、やっぱ町中華に行けば、ちゃんと陶器の重いレンゲなんだよね、うん、そこは。
そうっすね。
基本。
そうそうそう。
基本そうでしょ。おそらく7割5分、75% ぐらいは陶器のレンゲだと思うの。あとちょっと、まあ、はいはいはい、店によっては銀のアルミ製のやつ のところもあるけど、そうそう、うん、まあ、うん、普通の店だったら、プラのレンゲは使わないわな。なかなか、
うんうんうん、
少ないと思う。
ただ、あれじゃない？やっぱ、自己率で言ったら、やっぱ、アルミのレンゲが一番自己率高いでしょ。
アルミもね、そう。あのね、アルミはアルミで自己率高いのよ。
うわ、あれね、多分ね、陶器より自己率絶対高いと思うんだよね。
アルミのやつ滑るんだよね、あれね。
そうそうそうそう。
で、そう、アルミのやつは滑りやすくて水没する。陶器のやつは重くて水没する。
そうそうそうそう。
どっちにしろレンゲは水没するんですよ。で、このね、レンゲ水没問題に、この令和の世の中、我々は、どう対処していかなきゃいけないかっていうのは、
なるほどね。
これのによって、この石破政権のこう、命運が決まってくると言っても過言ではない、
ね。なるほど。なるほど。なるほどね。アメリカとの外交問題とか、貿易問題言ってる場合じゃねえぞと。言ってる
場合じゃないんですよ。レンゲ水没問題をまず解決しないことには、ね、関税とか言ってる場合じゃないんですよ、本当に。
なるほど。
これを、ちょっと今日は、もうね、朝まで生ラジオで、ね、
こう、なるほど、
ここから8時間ぐらい議論したいなと思ってるわけなんですけど、どうすりゃいいのかなっていう、この。
あのね、なんて言うんだろうね、その、電、いや、僕らがね、食べたいさ、町中華のラーメン屋のね、ラーメンってね、うん、ほら、 今時のラーメン屋さんって、ラーメンの下にあの、なんか、ティーソーサー的なやつあるじゃんか。わかる言ってる。
あ、わかるよ。わかるよ。いわゆるあの、てんこ盛り系の店だと大体ついてくるよね。
そうそうそうそう。あの、コースター、ラーメン丼のコースターじゃないけどさ、なんて言うんだろうな。
はいはいはい。
わかんないけど。うん、けど、僕らが愛する多分、まあ、いわゆる町中華系って、それはないわけですよ、まず。
そうですね。
うん。あの、丼コースターはない。だから、コースターに置くっていう裏技を使うこともできないわけじゃないですか。
そうなんです。追い詰められてるんです、我々は。
そうそうそうそうそう。でね、僕ね、あのね、レンゲのね、あいつのね、嫌なところ、一個だけあげていい？僕ね。
あ、いや、いいですよ、もちろん。
僕ね、あのね、スープは後半になったら丼から直接飲みたい派なんですよ。
あー、出た。
僕はね。
そこでも、流派が分かれんのよ、うん、その、
そう。
スープ途中から直飲み派と、うん、最後までレンゲですくいたい派っていうのもあるのよ、これ。
うんうんうん。で、確かに最後までレンゲですくいたい派さんの皆さんに置かれましては。
置かれましては。
置かれましては、私が思うに、もう最後まで、あの、利き手じゃない方の手でね、レンゲ持って、吸ってりゃいいって僕は思うわけです。僕はね。なるほどね。だけど僕は違うわけです。
はいはいはい。
ね、僕は途中から、あの、レンゲ、なんか空振りしてて、丼で行きたいわけなんですよ、僕は、ね。
途中からもう直で、ラーメンぶちから、こう、すすぎたい、スープをね。その時、レンゲどうしてんの？レンゲの出番ないじゃん、じゃあ。
だから、すげえ邪魔なんだよな、でも。いや、もっといらねえっていうぐらい邪魔なんだよね、マジで。
過去ね、この人類はね、あらゆる英知を使って、このレンゲ問題に取り組んできて、私も町中華のプロとして、うん、観察をしてきました。うんうん、いくつか、うんうん、流派を、発見しました。
はいはいはい。
一つは、紙ナプキンに置いとく派っていうのがいるんですよ。これは割とね、女子に多い。いいね、うん、女子に多いんです。紙ナプキンに置いとく派っていうのがいます。うんうん、あとね、まあ、割とこう、レベルが上がってくると、箸持った時に余ってる小指と薬指でとりあえず挟んどく派っていうのもいるんですよ。器用な人がいるんですよ。こう、箸で割り箸で麺たぐってる間に小指と薬指でしっかりホールドしてるっていう人を見たこともある。そう。あ、その手もあったかみたいな感じなんですけど、あとはまあさっき大将言ったように、利き腕じゃない方でキープ派とかね。
そうそうそう。あ、そうそう。僕そっち派なんですよ。うん、僕も利き腕じゃない方で、だから結局、丼持つときって、丼を、まあ、僕右利きなんで、はいはいはい、左手で持ちつつ、親指のところにレンゲ引っ掛けるんです
よ。そうそうそうそう。それは割といると思う。その派閥はね。
ただね、この派閥ね、たまにね、レンゲ持ち方が悪いと、レンゲがね、勢いつけて鼻にね、ポンってね、キスするときが
ある。あ、わかる。結局、こう、どんぶり鉢を顔に近づけるわけだから、そこでね、そういう油断すると、鼻にレンゲが当たるっていう問題は発生する。うん。
そう。
だからね、本当だから、あとね、腹が立つのは、中途半端に引っかかる、ちゃんとこう、くぼみついてたりするレンゲあるじゃないですか。
あれね、
あれが信用できないっていう問題があるんですよ。あれ信用できないよね、
信用できないね。
いかにもくぼみがあるから水没しませんよみたいに言ってるけど、うん、簡単に水没しますんでね、皆さん本当ね、うんうん、ご油断召されるなというところなんですけれども、もうね、いや、そもそもね、ちょっと今日だいぶレンゲさん厳しいこと言ってますけど、そもそもあれスープ飲むに適してるかって話もあんのよ。なんかすごく中途半端な大きさでしょ。あれさ、こう それなりにこう深さがあるからさ、口に入れた時にさ、結構大変なのよね、あれ。決してさ、あれよくさ、よく下の唇の真ん中から垂れたりしませんか、こう、あれさ、油断すると。必ずしもさ、スープ飲むのに特化してねえじゃん、この形って思うわけ。実は。
あれやっぱしね、でも、連携問題やっぱり一番解決するには、半チャーハンを頼むしかないんじゃないかな。
大将、びっくりした。全く同じことを今日提言しようと思ってたの。
ああ、なるほど。全く同じこと。半チャーハンか半ライスだよね、
うん。そう。そうなんです。あのね、だから、結局人間側が譲歩するしかないと思ってるんですよ。その、レンゲ問題に関しては。レンゲさんサイドに頼むよって言っても、うん、あいつら何十年とあの形を変えてこないから、
そうだね、
あの業界はもうね、聞く耳を持たない。レンゲ業界は。 なので、しょうがないから、人間が慣れるしかないのね、あのレンゲ側に。
なるほど、なるほど。
すり寄るしかないわけ。で、その時まさに大将の言ったように、我々ね、レンゲトレーニングしないといけないんだよ、これ。
はいはい。
レンゲトレーニングしないといけないの。で、だから、それは、その、まさに大将の言ってるように、まずは、半チャーハンで練習するべきなんですよ。
いや、というかね、むしろレンゲはさ、なんていうかな、中華屋の親父の罠だと思った方がいいんじゃないかな。
いや、あのね、やっぱただ、やはり町中華たるもの、レンゲの一つも巧みに操れないで、はいはい、のれんをくぐるべからずみたいなところがあるんで、やっぱりね、半チャーハンはね、最高に、チャーハンでもいいんですけど、レンゲの練習になる。うん、で、あれこそさ、チャーハン食うのにレンゲってさ、適してないと思うのよ。
だって、いや、そうだ、
効率性で言ったら絶対スプーンの方がいいわけよ。だけど、悔しいことになんかレンゲで食った方がうまいじゃん。なんかさ、あれ不思議だよね。
いやいや、それがね、うん、それがね、閣下には申し訳ないんだけど、うん、俺らの地元はね、実はラーメンにはチャーハンじゃなくて焼き飯になるんです。
あー、焼き飯ね。
で、焼き飯だとレンゲじゃないんですよ。
あ、そうなの？
普通のスープ。普通のスプーンなの。カレーとか。
スプーンがつく、カレーみたいなスプーンついてくるの？ずるいよ、それは。ずるいって。いや。こっちだと普通に半チャンラーメンとか頼むとさ、まあもうレンゲで食うよ、当たり前でさ、これをレンゲで食うのが食いづれんのなんて、特に
いや、ほんとね、チャーハンはね、レンゲで食うもんじゃないって、あれは絶
対。そうそうそう。あれを思いついたやつにちょっと小一時間問い詰めたいよね。お前なんでチャーハンにレンゲって決めたのっていうさ。しかも残り一口二口で完食ぐらいの時の難易度の高さと言ったらないよね。
いや、やばい。だってさ、一つも二つもで、なんで俺こんなさ、重たいもん振り回してんだって感じじゃん。
そう。そういうことなんですよ。そういうことなんです。はい、あれ、まだスプーンだったら楽じゃん、まだ。
そう。
スプーンですらちょっと苦労するのに、レンゲのさ、熱い縁でさ、どうやって残り5粒のこのラーメンの、チャーハンのこの米粒どうしろっちゅうんじゃんみたいなさ。
ね。
そう。で、もう一つの実はメリットがあって、チャーハン頼むと、まあ、スープついてくるじゃないですか、大体。
はい。
あれでレンゲの練習ができる。こう。
あ、そうね。スープだったらレンゲはまだ、
そう。
まだ生きるわ。
そうなんです。だから、やっぱり町中華初心者の方は、まずレンゲの操作になれないといけませんので、チャーハンスープで、チャーハンとスープで練習してくださいっていうのは今日の結論なんですよ。
なるほど。
もうね、何十年と彼らは固い土を崩さないので、もうレンゲ業界に言ってもしょうがないと思う。で、残念ながらだから、大分スタイルが普及すればいいのよ。その大分スタイルが。
いや、これ違う、大分じゃないんですよ、これ、ね。実はね。うん、私の町と久留米っていう町の周辺だけでしか通用しないルール。
さらに細かいんだ。さらに狭い地域で、半チャンラーメンって言って焼き飯がついてきて、かつ、スプーンなんだ。
スプーンなの。普通のスプーンで、しかも福神漬けなの。
福神漬けなの。ちょっと意味がわかんない。
で、ちょっと独特なんですよ、すね、この辺のその文化が。だからこれが、大分方面とか福岡方面に行くと、うん、皆さんと同じように、レンゲ文化になっていくわけですよ。レンゲチャーハン文化になっていくわけですよ。
で食いづらいと。
そう、で食いづらいっていうね。
なんだよ。
けどさ、なんか思わない、レンゲってさ、あいつさ、ちょっともうスープ以外に生きる道ってなくないって。
そう、だからさ、あの形状といいさ、いや、何なのって話なんですよ。もうちょっとさ、改良できなかったのかなっていう。
ね、町中華の、町中華のカレーとか、町中華の麻婆丼とかですら、食いづらい。
食いづらいね。そうなんです。おっしゃる通りです。もうさ、本当にもうこのね、レンゲ問題はね、根が深いんですよね。
しかも、こう、メジャーである陶器であればあるほど食いづらい。まだ、アルミの、
まだレンゲの方が食いやすいっていうか。食いやすい。そう。だけど、アルミは水没しやすいっていうね。
そう。
もうさ、ほんとさ。
どうしようもね、救いようもねえやろだな、ほんとな。
もう、だから、あとは、 コンビニで配るような、あの、薄い、あの、プラの、あの、レンゲを、もう、あの割り箸と同じで標準装備にするとかね。いっそのこと。もう、だ、あの、置いてんの、テーブルに、あらかじめ、あれも。あれだとさ、縁が薄いじゃん。だから、だいぶ、だいぶ、あの、まあ、水没しやすさはあると思うけど、だいぶ、食べやすくなるよ、あれで。
まあまあまあ。まあ、けどさ、あの、そのレンゲに近いポジションとして、たまにさ、ちょっといいうどん屋に入ってる、
ああ、
できた、
あの、ね、わかる。わかる。あの、ちょっとさ、
おたまって言ってるから、おたまだよ、レタスね、あれ。
ちょっとあの、角張ってるやつね、あの、断面が滑らかじゃないやつでしょ。あの、ちょっと、あの、亀の甲羅みたいになってるやつでしょ。あの、角、角、角ってさ、あれ、あれ考えたやつ、本当に出てこいよ、一回。
いや、だってさ、あれさ、
雰囲気だけだろ、あれ、雰囲気だけ。
そうだ、ついのさ、スクエア2の量がすげえ中途半端なんだよ、
すげえ中途半端だし、縁が厚いから、もうね、汁が飲みづらい。もう、本当に。もうさ、
で、邪魔なんだよね、食べてる時、
あいつ。しかもあれ、なんか、柄の方までなんか汁が垂れてきてさ、あー、みたいなさ、もう。
あれはね、
いかんですよ、本当に。
いかんです、あれは。
いかん。もうね、あの、木のサジみたいなやつね、あの、ちょっと中途半端なデカさのね。
そう。
あれをなんとかしていただきたい、本当に。
あれはね、あれ、多分ね、あの、なんていうか、雑炊とかだったらまだいいのかなって思うんだけど、うどんにはつけちゃダメだよ、あれ。
あれさ。本当あれもう中途半端にでけえから食いづらいんだ最後あれも
う本当
全然すくえないのあれで
本当にいや本当に
もうね
あのなんかねすくうもんなのにすくいようがないっていうそんな感じですねあいつね本
当に大将今日は冴えてるじゃないですかも
うおそう入ってる
すくえるだけにすくえるのにすくえないというね
いや本当に、はい、
ありがとうございますもうじゃあちょっと閉まったところで本当ね。まあ、あの、本当にね、いや、だから、レンゲはね、大問題ですよ。うん、本当にこう、ね。
いや、なんかね、町中華さんはまださ、その、うどんのあいつよりも、まだちょっとこう、うん、ほら、うん、考えようとかさ、発展しがいがどうにかあるような気がするの、まだ。
ある気がする。そうそうそう、そう、うん、あれね。なんとかした方がいいと思うのよ、うん、あれは。やっぱりね。
うどん屋のああいう風になる前に、ちょっとやっぱね、町中華組合かなんかそういうのがあるんだった
ら。うどん屋のサジはもう救いようがないからね、本当にね。
そうそう、あいつはもう無理だ。
本当にもう、うちらも諦めてるね、あれはね。あれはもうそういうものだと思うしかないよね、もはやね。本当にさ、もう実用性のかけらもねえんだ、あれ、本当に。
邪魔でしかないんだもん、あれ。
そうなんだよね。でけえしさ、レンゲよりさ。もうっていうね、はい、ということでね、はい、ぜひ皆さん、はい、そんなね、レンゲ問題、ぜひ皆さんの、いいお知恵をね、お借りできればなと思ってますけど、
はい、
じゃあね、多少今日これからね、私もコンビニに帰って、麻婆丼買って、あの、薄いプラのレンゲをもらって帰ろうかなと思ってますんで、はい、はい、ということで、今日もね、多少どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将もう一つだけ
なんであいそそっかしいね
なんでもこの町横丁聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか
そうそう不思議な話だ
いやいや別に不思議じゃないんですよでどうすれば届くんですか
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいしハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ
よ、うん、じゃあ一応フォローしてみっか
皆様のお手紙お待ちしております